ただいまから2025年10月12日年間第28週第28手術の礼拝を捧げていきたいと思います。聖書ヘブル書の10章の5節から7節ヘブル書10章5節から7節説教題義人の福音シリーズの2キリストの真実、キリストの真実と題しまして御言葉の問い継ぎをさせていただきたいと思います。本文です。ですからキリストはこの世界に来てこう言われました。あなたは生贄や捧げ物をお求めにならないで私に体を備えてくださいました。全焼の捧げ物や罪の清めの捧げ物をあなたはお喜びになりませんでした。その時私は申しました。今私はここに来ております。巻物の書に私のことが書いてあります。神はあなたの御心を行うために。では御言葉の問い継ぎのためお祈りを捧げていきたいと思います。恵み深い愛する天の父なる神様、本日も私たちに、礼拝という、キリスト最大の特権を与えてくださいましたことをありがとうございます。どうか、一日一日を私たちが意識していなくても主がいつも、身胸のうちに私たちの、歩みを心の動きを信仰を、支えてくださり知っていてくださっていることを、感謝します。そのような、日々を送るにあたって、あなた様に対して、何度となく、その身胸を悲しませまた罪を犯した、私たちでありますけれどもどうか、再び今一度礼拝の中でキリストの中に、とどまり続け、神に立ち返ることができますように助けてください。神様に、安らぐことを覚えると世の、何らかの、リフレッシュや、また、休み方というものに対して、一向に、満足することができなくなってきます。心や体が満足でも霊において、徹底的な平安がありません。しかしキリストが残された平安を信仰の家に受け取っていくときに私たちの日々は神の国の、平安に満たされていくことができます。主よどうか私たちが、キリストの平安に、満たされ続けていく、日々を送ることができますように。本日語られる御言葉の一つ一つが私たちの、糧となり渇きを潤すものとなっていくことができますように。委ねて主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。本日も、義人の福音というシリーズ説教の2回目ということで、キリストの真実を出して、語らせていただきたいと思って いるんですけれども、まあ、特にですねヘブル書の中で、まあ、ヘブル書全体そうではありますけれども、この福音は福音でもですねあえて義人の福音というふうにね、言っている、まあ、その福音のかなり中心的なところを、語らせていただいているというところを、理解されたい、そのように願っております。福音とは何かっていうことを前回ですね簡単に答えられる、方々っていうのは非常に少ないのだわずかなのだということを、まあ、伝えてさせていただきました。まあ、むしろ逆にですね私は福音のことが何でも分かっているっていうふうにね、考えるのも、どうだかなというね、思いもありますけれどもしかしながらその自分なりにですね神様との関係キリストに対する信仰というものをあるいはその生き方というものを振り返っていった時にですね明らかに私たちはキリストと出会って、過去の自分自身から今の自分自身へそして、神への望みに、満たされた、未来の自分へと、歩み方生き方、というものがですね、劇的に変化したまあ、自分の中では劇的じゃなかったとしてもですね、まあ、周囲から見たらそうかもしれないしね、 また、周囲の人は気づかないかもしれないけど、自分の中では、キリストを信じて、過去から贖われ、そして現在において、喜びを持ち平安を、味わい、また将来に対して、望みを失うことがないという状態になるということはですね、まあ、これは、まあ、その価値観がただ変わったっていうだけの話ではなくてですね、この価値観が変化したっていうのは結果でありましてね、なんで価値観が変化して、今まで、どうすることもできなかった事柄の数々がですね、まあ、一遍に解決したっていうふうには申しませんけれども、しかし、まあ、その解決しようがしまいがですね、自分自身がそれに、揺らぐことがないようにされ続けていく、人生になったのかっていうところにね、私たちが語る、言葉と、その意味っていうものがね、新しくされたんだっていうことが、分かるわけであります。まあ、自分自身が分かってないことからはね、語ることはできませんし、自分自身が理解してないことをですね、感覚でですね、ただの感覚で、具体的な暮らしに生かしていくことも、非常に困難なんです。だからそういうところで信仰生活とか教会生活と言いますけどね、教会と生活、信仰と生活っていうものがね、だんだんこう離れていっても、それに気づいていかない、だから、礼拝を捧げるっていうことの中でですね、まあ、捧げるっていう、自己自身を捧げる、キリストを信じて捧げるっていうことがね強調されますけれどもね、その捧げた結果としてですね、なんで捧げなければいけないのかっていう、その理由っていうものとか結果っていうものがね、分からなくてもね、もう礼拝の中で自分自身が神様と交わりを保っていくんだ、祈っていくんだ、賛美していくんだ、御言葉を聞き続けていくんだ、そしてその主の血と体に預からせていただくんだっていうところにおいてですね、私たちはそれまでの歩み方、日々っていうものを振り返って、礼拝のたびにですね、一新されていくっていうことを、味わえばそれでいいのであります。だから今までね、1週間礼拝から礼拝までのその1週間の間でですね、まあ短い時間とか交わりとか祈りとか学びとかがあったかもしれませんし、まあなかったかもしれませんし、まあ忙しければね、ディボーションする時間とかもなかなか取れるのも難しい状況にもなりえますけれども、しかしながら、自分自身がどのような1週間を過ごしたか、どうかは別にしてですね、まあ礼拝の中でですね、主から、取り扱われればそれでいいのだっていう安心感を持ってですね、まあ神様から招かれた、喜びっていうものをね、また、あふれかえらせていけば、私たちはですね、満足するわけであります。そして私たちが本当の意味で満足しているっていう事柄はですね、イコールですね、まあ信仰者だからこその特権ではありますけれども、神様が、私たちのことで喜んでくださっているっていうことをね、届いてですね、自分自身の自己満足で、まあ、礼拝を捉えるっていうことではなくてね、自分自身がなかなかその礼拝と相反するような生活をしてきたけれども、礼拝に入るとね、やっぱり神様のことを考えていくんだ、神様のことを考えてキリストの十字架を見上げ続けていく、そして十字架につけられた時のキリストの言葉の一つ一つの意味を考えていく、そこにですね、まあそのじわじわと私たちが、いろんなことをしでかした一週間ではあったけれども、今日の礼拝でね、落ち着かせることができたとかね、まあ、落ち着かせない自分自身のまんまでね、神様受け止めてくださったからありがたいなっていうふうにね、 まあ、そのように非常に素朴にね、考えて受け止めていくのも、一興だと思うんですね。逆に私たち難しく考えてしまいがちですからね。まあ確かにそのヘブル書っていうのは難しい書簡でもありますし、福音とは何かっていうふうにね、問題提起していくっていうのも、なかなかにこれ言語化して心からの気持ちを表明するに至ることができるのか、ね、自分自身とキリストに対する信仰、福音っていうものがどう、関連付けられて、言っているのかっていうことをね、例えば他の人たちに伝えなかったとしてもですね、自分自身の中で自分に語ることが語り直し続けていくことができるのか、まあ難しいことではあります。まあしかしその難しさのど真ん中の中にど真ん中でね、キリストと共にいるし平安、神が共におられる、決して見捨てることのできないこの恵み、ここにしがみついていけば、大丈夫なわけですね。で、義人の福音というところで強調されているのはですね、一つのその福音とは何かに対する答えであります。それは福音とは何か、福音の中心点っていうのはいつも言っているようにキリストの受肉から出発し、キリストの、交渉外を経て、キリストの十字架の死と復活、そして昇天、神の右の座の着座っていうふうになっておりますけどね、これが福音の全体像ではありますけどもね、その結果としてですね、それは神の啓示としての出来事なわけですよ。神の言葉としての出来事が、明らかになったということなんですね。神の言葉っていうのはですね、文字ではないんですよ。ただの文字ではないんですよ。だから聖書を読むということは言葉を、読むっていうこと以上にですね、その神の言葉が指し示している出来事そのものが自分自身の、を囲んでいるんだっていうふうにね、考えるわけですね。福音は自分自身の外側に突如ポッと現れたっていうようなのが、まあ啓示のね、一つの今まで隠されていたものが明らかになったっていう意味ではあるんですけど、しかしながら、だんだんだんだん福音がですね、福音としてですね、輝きを増すようになっていくとですね、福音理解が進んでいくようになっていくとですね、福音の中に自分自身が、キリストの中に自分自身が実は言うと、存在し生きているんだ、この福音書の、ストーリーの中に登場人物の一人一人が自分自身を指し示しておりね、いや自分自身そのものでありね、その登場人物を通して目でね、キリストの神の言葉の出来事を見ていったんだ、つまり十字架の言葉を、体験していったんだっていうことになるわけですね。そうするとその出来事っていうものはどんどんどんどん延長していってですね、まあ、この世においても、その出来事っていうものはね、キリストの、教えだとか、キリストとの一致だとか、神の御旨だとか、そういった具体的な、一人一人と切り離すことのできない、神の言葉の出来事としてね、私たちは、受け止めていくことができるわけであります。そうなるとですね、神様が語られた、事柄っていうものと、キリストの十字架の死と復活の出来事、福音の出来事っていうものがですね、それと自分自身が無関係になるんではなくてね、福音のストーリーそのものが自分自身の生き様になっていく、そういうふうになっていった時に信仰と生活、教会と生活っていうもののですね、乖離っていうものは、だんだんだんだんね、一致し続けていく ことになるわけですよね。統合されていくことになっていくわけです。でその中でとても重要な福音の、一つの特色がですね、義人ということであります。義と認められるべき存在ではない、神なき、者たちがですね、本来だったら神なき世界の中で、破綻してしまうに過ぎない、その、神なき者たちが逆にですね、神を求める者たちよりも、義と認められるという、この逆転ですよね。もちろんそれは自動的になるわけではありません。神なき者からですね、義と認められてですね、その罪がすなわち許されて、キリストの十字架が徹底的に示されて、信じて悔い改めて神に立ち返った者たちが神なき者からですね、罪人の頭からですね、神の愛の、奴隷となっていくことが、できるわけであります。でもし神様の、使い人となっているいないのであるならば、私たちはどのような人間になるかっていうと、まあ二つに一つでありますね。両方かもしれないけども、結局のところ相手の奴隷になってしまう、相手の顔色を伺ってしまうことになるかもしれない。で、しかし相手ばっかりに合わせてね、行くのもね、尺に触るから、今度自分自身のね、我を通そうとしようと言って、自分が自分の神である、自分という偶像がね、壊れてしまうならばね、人生に意味がないんだっていうようなね、形でね、他者を跳ねのけて、しまってね、行くこともあります。ですから一番大切なのは、私たちがですね、他の人々に、の顔色を伺うことでもなくてね、自分自身の顔を貫くことでもなくてですね、神様が、そのような、相手の顔色を伺ったりですね、相手が思うようにいかないから怒ったりとかですね、あるいは自分自身のね、自己中心性をね、そのまま破綻させるのではなくて、必ずキリストと出会わせていただいてね、キリストの十字架を、明らかにしてくださってね、そのためには誰かが、その生き様で、あるいは言葉や、暮らしの中でね、キリストを伝えていく必要があるわけですけどね、一番キリストを伝えていく、方法って何でしょうか。それはですね、一番キリストを伝えていく、神が義とされるべき人間ではない者たちを義としてくださるっていうね、まあ、この福音ですよね。不義なものを義とする福音なんで、キリストが不義なる者、罪人たちのために慈しまれて、身代わりになって十字架にかかって犠牲の死を遂げたからであります。そして神様はキリストの犠牲の死をですね、無視することができないですよね。その犠牲の死を犠牲の死として、我らの罪のために身代わりになってくださったんだ、我らが砕かれるべきはずだったのを砕かれたら滅びるし、破滅一直線だったから、キリストが砕かれてくださったんだ、このように信じる者たちをも神様は、見捨てることができなくなるわけなんですよ。罪人は罪人ですよ。しかしキリストを信じて、信じた罪人たちっていうのは、その罪を、もうもはや問題視されることなくね、それはどんなに大きなね、罪をたくさん犯していたとしても、他人も許さないし、自分自身で、まあ、許すこともできない、まあ、そういういろんな人たちがいると思うんですけどね、そういう罪意識を持っていたとしても、まあ、断罪されていたとしてもですね、神は私たちの心よりも大きなお方であります。まあ自分がどう思うが、他の人々がどう思うがですね、 キリストを信じる一点においてね、私たちは、自分の責任というものからね、逃れられることができるんですよね。もう責める必要がない、自分を責める必要がなくなったら、それは神様から義と認められた証拠なんですけれども、そうなってくるとですね、他の人々の、不義とか罪っていうものも許したくなっていくわけですよね。自分は許されたけども、お前は許される資格なんてないんだ、奪ったものを返しなさいと、いうふうにこう罪を、に相手を定めてですね、自分がどんなに怒ってるかっていうことの、正当性をね、他の人たちに、ぶつけようとするのであるならば、その人っていうのは、神様の大きな愛っていうものをね、まだ分かっていないんであります。最初は分かって受け入れたつもりであったとしても、実際の人間関係に落とし込まれた時に、自分自身が、その人のことを許すことができなかったり、愛することができなかったり、まあ、祈ることができなかったのであるならば、また神様の愛に立ち返って、悔い改めてね、キリストの、がどれだけ私たちのために、尽くしてくださったか、愛の極みまで愛してくださったかっていうことをね、十字架で知るわけであります。このようにキリストの十字架の死という唯一にして絶対の贖罪は、神に対するどのような献身と犠牲を捧げることに、比較することさえも不可能であります。私たちが神様のためにこれをしてきました、あれをしてきましたね、このように考えてね、まあ献身もしてきたし、犠牲も払ってきたし、いうふうに主張したとしてもですね、キリストの十字架の死というですね、最大の犠牲に、比較するならば、比較することさえおこがましい、大それたことなのであります。それだったら最初から自分自身がですね、自分自身を神様に捧げますとかですね、私の何かをこう犠牲にしていきますとかっていうふうにね、かっこよく言う必要はなかったわけです。言葉よりも行動であります。言葉にこだわってる人たちっていうのは、もうなかなかね、言うだけ言って行動しない。で、本当に行動する人っていうのはね、言っても言わなくても行動するもんなんですよね。で、その差がどこで生まれてくるか。それは、キリストの十字架の死というも、食材が、福音の最大のですね、意味を成している部分であるということを、教えられているからですね。罪と死から私たちを解放して、キリストの中の自由へと解き放つのであります。これがですね、キリストの十字架の死によってもたらされる、神が私たちを義と認められることの、福音の、結果であります。あるいは福音の中身であります。福音信仰というものは、結局のところ私たちが罪の不自由の中で苦しんでいた、罪の不自由の中で怒っていた、そのような、まあ誰も悪くないんですけどね、悪いとしたらその本人だけなんですけどね、しかしその本人が、どうすることもできない状況からですね、キリストの中の自由へと神様が恵みと愛を持って移してくださった。で、その根拠っていうものは、一つだけです。それはキリストの十字架の唯一絶対の救いを信じたからだよね。2点見ていきましょう。1番目、キリストの十字架という処刑としての死ということになります。まあ代理だとか犠牲だとか言いますけどもね、処罰としての死、処刑としての死っていうのがキリストの十字架なんですよね。ローマ書の8章の3節、肉によって弱くなったため、律法にできなくなったことを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪深い肉と同じような形で罪の清めのために使わし、肉において罪を処罰されたのです。十字架というのは 処罰の印なわけですね。処罰の出来事だったんですね。もう印を超えてもう出来事そのものだったわけです。それを神が言語化したものがね、神の言葉として十字架がの風景が描かれた福音書ということになります。まあこういうところがね、解釈がどうとか、まあこういうところが、まあその年代的に違うんじゃないかとかね、まあいろんな微々たる、問題は見つけることができるかもしれませんけどね、私たちも聖書を読んでみてわからないことだらけになっていくとは思うんですよね。間違ってもね、私たちはこういうことが分かった、ああいうことが分かったっていうふうにね誇るべきではないです。もし私たちが何かを与えられて理解を、福音理解を深めることができたとしたら、それはね自分自身の能力や知恵によることじゃなくてね、単に神様が憐れみ深いお方で、私たちに対して福音の醍醐味っていうものをね、聖霊の力によって、その信仰によってね示してくださったからなんですよ。だからむしろ感謝しなきゃいけないんですよ。私にはね福音理解の、わずかでさえもね神様は、与える義理なんて何にもないのにもかかわらず、そのまま信じてね神の国まっすぐ目指せやっていうふうに言って仕方のないものでもありますにもかかわらず、私神様がですね何か私たちに良きことをですね、福音理解の一点において良きことを、示してくださった場合はですね、まあ誇るのではなくてですね、まあ、喜ぶわけですよね。こんな不十分な、こんな、まあ教えてもねそれに応えることができない私に対してね、キリストの十字架のね、死の意味をですね、復活の力をね、明らかにしてくださったと。どんなにか自分自身は弱かった存在なんだろうか。しかし、キリストは十字架において罪としてですね、私たちになすりつけるのとは正反対に、ご自身の体においてその処罰をですね、受け取ってくださったわけですね。だから私たちは何らかの罪を犯した時にまあいろいろと処罰されなければいけないとか、責任を取らせなきゃいけないとかっていうような話になることも多いかもしれませんけれどもね、まあ、自分自身でも自分を処罰しなきゃっていうふうにね、監視のような自分自身と囚人のような自分自身に分かれているかもしれませんけどね、まあ、神様がキリストにおいてキリストご自身を私たちの身代わりに処罰してくださった。だから私たちはもう処罰されることはないということであります。処罰されなかった私たちは他にも処罰されずにキリストの中にある自由へとね釈放された人たち、霊的に飛び立った人たちに対してね、私はいいけれどもあなた方はまだ処罰されなければいけないっていうふうにね言うことはできないじゃないですか。牢獄をすべてその扉を、開けてくださったわけですね。神様の力によって地震のようなものを起こしてね、私たちは世という牢獄からね、まあ、例外なくですねキリストを信じた人たちはですね、まあ、いろんな性格の人たちがいるかもしれないし、いろんなこうね生き方をしてきた人たちがいるかもしれないけどもね、霊的に、釈放された、キリストの処罰のゆえにということになります。じゃあキリストは処罰に値する何かをしたのかっていうと何にもなかったわけですね。この方は正しい方であった、唯一正しい方っていうふうに 十字架の上でね、強盗から、一人の強盗から言われたお方でありますよね。私たちは罪の結果ね、この世になってんだからね、仕方のないことである。しかしこの方は悪いことは一切なさっておられない。これがね、キリストに対する信仰告白でもあるんですね。そのような言葉を言った時に自分自身はどう思いますか？そういう言葉をキリストに対して言った時の自分自身の、感情的な側面っていうのはね、心の内側っていうのは一つしかないじゃないですか。自分自身はもう何もない、ね、何されてもかにされてもね、言い返すことすらできない。そもそも十字架につけられてるんだから、究極人間っていうのはですね、その罪の結果としてね、刈り取ることができるものっていうものは一つだけでね、それは何されても文句言えないって話なんですよ。ここが罪人の罪っていうものが、十字架信仰において分かるか分からないかっていうところでね、人間の性格とか価値観とか心の、部分とか理性がアイデンティティが変化するか変化しないかの、分岐点になります。そうじゃないと、例えば他の人たちから、あんまり良くないことを言われたらすぐね、落ち込んだり怒ったりとかっていう、不安定なね、状態が、聖書は自由って言ってるわけではないんですよ。それは不自由だって言ってるわけですね。まだ人にとらわれて、自分自身にとらわれてる状況だから、まだキリストに対する信頼が、持ててない状況に私たちは何回だって陥っていきます。陥ったらダメだって言うんじゃなくて、陥ってしまうものなんですね。だから何度も何度も悔い改めてキリストに対する信仰を回復させていただく、神に立ち返る必要があるというだけの話でありましてね。でも私たちは完璧主義者なんでね、完全じゃなきゃいけないっていうふうに妄想してしまうわけですので、キリストから離れてね、信仰抜きで、人様にこういうふうにしてしまった、自分自身に対しても歩みとしてダメだったと言ってね、キリストの心とは離れた部分でね、信心なくしてしまう、あるいは喜んでしまう、ものに過ぎないわけであります。でそこには、真剣さが足りないですね。真面目なのかもしれないけれども、神の真実っていうものがその人間にないとですね、その人は真面目なんだけれども生真面目だなっていう印象しか受けないんですよね。でも神の真実っていうのがその人に届いているのであるならば、その人から、得られるのはね、性格はもう結構落ち着いていたりとかですね、感情的に激しい、いろいろあるかもしれませんけども、この人には、いろんな性格はあるけれどもね、神の真実がキリストにおいて実現してるんだと。この人は心から本当に自分自身は、やることなすことダメっぽでありまして、すべてキリスト様に頼らなければ、やっていくことができないんだっていう、この神の真実っていうものがその人に受肉している場合ですね、この人は本当に信頼することができるんだなというふうに思うことができますよね。でその信頼をもってしてですね、じゃこの人が信じているキリストは何をなさったお方なんだろうか、キリストはどのようなお方なんだろうか、知りたくなって行く人が現れていくといいですよね。でそういう人はですね、神の真実と自分自身の性格の間にキリストは十字架で処罰されたっていう、このね、真剣さっていうものをですね、決して失っていないんですね。笑う時でも喜んでる時でも泣いてる時でも悲しんでる時でもですね、 まあ、泣くときとは悲しむときは同じですけどね。喜怒哀楽の時に決してキリストの処罰を忘れません。この処罰は自分自身の本来処罰であった。しかしキリストが、それを受けてくださった。そして2番目、自由を与えられるための証明ということであります。ガラテヤ書の5章の13節、兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたんです。まあ、これは要するにキリストを兄弟たちっていうことですから、神の家族の一人一人ということですからね。キリストを信じる信仰者一人一人ということです。未信者でも求道者でもありません。兄弟たち、神の家族の者たちを、あなた方は自由を与えられるために召されたんです。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛を持って互いに使いなさい。なぜそうですか？キリストは誰からも自由でした。どういう環境からも自由でした。じゃあその自由を使ってですね、自分自身の肉を満足させよう。人間至上主義っていうものを満足させていこう。自己中心性を満足させていこうっていう方向で、歩んだかっていうと、全く逆なんですね。例えば少年イエスはですね、確かに両親と、話がですね、平行線になる時もございました。私は常に父のもとにいますっていう言葉をですね、両親は理解することはできないかったわけですね。少年イエスの言葉すら理解できなかったわけですからね。イエス様が交渉外に行ってですね、宣教活動に入った時、あの人は頭がおかしくなってしまったんだっつってね、家に連れ帰ようとするぐらい不信仰だったわけであります。それぐらい、不信仰っていうものと現実主義者っていうものは相入れないわけです。私たちはリアリストでなければいけないっていう、世の中から受けるプレッシャーっていうものを当然のものとして受け止めてしまいます。現実逃避しちゃダメだよねみたいなことをね、よく言われますよね。しかしながらですね、現実主義者、リアリストであるということと信仰者であるっていうことは、結構対立するもんなんですよね。なぜかっていうと、リアリストっていうのは自分自身の限定された現実しか見ないからです。そこからはみ出ることからは非現実的なこととして受け止めようとしないし、鼻から、話題にさえ上らせたくないと思ってるからです。考える余地がないからですよね。まあ、あまりにもね、無双化であるべきだっていうふうに言ってるわけではなくて、信仰者というのは、現実地にきちんと、足をつけて歩んでいく生活も大切だと思いつつもですね、その生活があまりにも大変だということも分かっておりますから。だってその世はキリストを処罰して十字架につけたぐらいの邪悪な世なんですから、その邪悪な世の中に私たちが信仰者としてキリストを信じる者として、十字架をかける者として生きていくっていうことはね、とんでもなく大変なことなわけであります。問題があろうがなかろうが、病気があろうがなかろうが、あるからね、問題があるからね、不自由でね、問題がないから自由だとか、お金があるから自由でね、お金がないから不自由だとかっていう、いうことでもないです。お金がなかったらなかったらきちんとね、神様から託されたタラントを管理するしもべのようでなければいけないっていうことがね、期待されてるわけで。金持ちだから、全然信仰持てませんっていうふうにね、思ってる方々がいれば、それも間違いです。神と富とに仕えることはできないからですね。だからそういう両極端っていうものを、弾き出してしまうのがリアリストっていうものなわけですよね。現実と非現実っていうものを二項対立式で捉えようとしてしまう。しかし信仰者っていうのは現実の中にも非現実の中にもですね、きちんとそのキリストを見出していくものである。だから私たちは、頑張って働かなければいけない時もありますしね。逆にね、 神様の部屋に包まれて休んでいくっていうこともね、求められることが、ございます。でそういう中で、私たちはキリストを信じて自由を与えられる証明を受けたんですけども、何の自由かっていうと、何でもしていい自由かっていうとね、まあそうではなくてね、キリストは世の中に、使わされて、この邪悪な世界に使わされて、どんなその邪悪さからも自由であったって。妥協することをしなかったっていう意味で自由だった。でも私たちはどうですか？この邪悪な世の中にね、接着しては、執着しては、離れられない。神様よりも、やっぱり世を愛してしまう。いうことばっかりね、繰り返しているかもしれません。だから、いつだってこの邪悪な世の中において、キリストにある自由っていうものを、古い自分自身の満足させる、方向で、使っていく誘惑に私たちは、会うわけですけどね。むしろそういう機会はね、拒絶して愛を持って互いに使いなさいっていうふうにね言ってるわけですね。だから本当にキリストにあってね、キリストを信じて自由にされたって言ってる人は、自由にされた自由にされたっていうふうにね、あまり感情的に喜ぶ必要はなくてですね、まあ別に喜んでもいいけど、キリストにある自由人っていうのは、互いに愛し合う、互いに神の愛で使い合っていく自由を得たっていうことなんですよ。それからすると私たちはどうですか？マジョラの中で互いに愛し合っていく、互いに使い合っていく自由を行使することができているか。近しい関係の中でも、まあ信者と未信者の関係の中でもね、まあ家族の中でも、まあ友人関係の中でも何でもいいんですけれども。肉の働く機会としないで、むしろ、愛を持って互いに使い合うことをしているだろうか。まあ、そうするとですね、自分自身の肉を満足させることではなくてね、むしろ神様と他の人々を満足させることで、自分自身の存在価値っていうものがね、あるんだろうな。なぜならたら、イエス様はですね、神からも人からも愛されたお方だからであります。まあ、少年サムエルもね、キリストの予告でしたよね。神様からも人々からもね、よく思われていたわけです。まあ、それが私たちが、一つ模範とすべき、モデルなわけですよね。模範とすべきものなんです。だからその自由だ自由だって言ってる人に限ってですね、じゃあ互いに愛し合ってるのか、互いに許し合ってるのか、互いに使い合ってるのかっていうところが全然具体性を帯びないで出てくるっていうことになってくるとね、いやいやいや怒ってばっかり言ってる、許さないでばっかり言ってるね、側を張ってね、撤回しようとしないっていうことばっかりやってるっていうことであるならばね、それはお互いにとって不幸な出来事でありますのでね、自由が何のために与えられているのかっていうことを今ひとたびですね、考えていきたい。で、キリストとの交わりにおいて、三位一体における父と子の永遠の愛の交わりに私たちが信仰の上に入れられたことが、実はですね、キリスト者同士の交わりの基礎となります。第一コリントの一章の9節。まあ、交わりっていうとどうしても対人関係中心に考えてしまいますけれども、神は真実です、神その神に召されたあなた方は神の御子、私たちには主イエスキリストとの交わりに入れられたのですと書いてある通りです。最初はキリスト同士の交わり、神の家族の交わりっていう風なところから入るかもしれません。でそれは聖書がはっきりと神様がね身胸のうちに明らかにしていることでもあります。互いに ね使えて愛を持って愛し合っていきなさい、許し合っていきなさいっていうふうに励まし合っていきなさいって言われることと同様です。しかしそのように励まされていくとですね、だんだん気づきが与えられていくわけですね。自分自身の中から気づけない気づきこそが 本当の意味での気づきです。他の人から、気づかされた内容だけに還元できるものではないです。A さんという人がいるからね、この人から教えられていくことばっかりだ、まあそれもね悪くはないんです。自分自身でね、気づきがあってですね、こういうことができるようになったさっていう風にね、自分自身になって孤立主義を、ひた走るっていう状態になるよりは、他の人から教えられてこういうことが、分かるようになってきたと思いますという人の方が非常に謙遜ですよね。しかしそこからさらに先にね、まだ気づきっていうものはあるわけですね。その他の人から指摘された、気づきを通してですね、実はその他の人が用いられてキリストとの交わりにね、行き着くことができるように、この兄弟姉妹の交わりっていうのは、信仰者同士の交わりっていうのは、キリストとの交わりをもっと深くしていくための対話であったんだ、その門だったんだ、狭き門だったんだと。キリスト者同士だから仲良くでいつもできてるかっていうと、まあそうではないわけですね。いろいろ誤解もありますしね、いろいろと面白くないことも出てくるわけでありますけれどもね。しかしそのような、吸ったもんだを、交わりの中で、掘り下げていくとですね、終局、キリストと出会ってキリストと交わることになるわけですよね。そして、神との交わり、キリスト同士の交わり、人々との交わりにおいて、キリストの真実を神の真実として、その信仰の家に受け入れて、神から義と認められるっていうことを、受容することが重要であります。福音においてね、だから義人の福音、神に対してもキリスト者同士においても、人々の中にあっても、虚偽を少しも含まず、比較もなく、比較したらもう自分自身が惨めでね、結局自分なんてどうでもいい存在だなんてブータリと終わりですからね、全然おすすめしませんね。し、聖書でも人と自分を比較することの愚かさっていうのは読んでたら分かるはずなん、それはね、普通に、真実のままに交わっていくっていうことがとても重要です。それは自分自身の真実にかけても、それは大切な交わりになっていくものでもありますけどね。自分自身の真実はいずれ挫折するものです。良かれと思って交わった結果がですね、他の人を傷つけてしまったり、他の人を怒らせてしまうことなんてよくあることなんです。それはなぜ怒ったり他の人にを、ダメージを与えてしまうかというとですね、そこに、相手に届く愛がなかったからですよ。正しさはあったかもしれない、しかしその正しさだけでは、愛がなければね、諸刃の剣になってしまう。だから自分自身の真実のままに交わっていくっていうことはとても大切なんだけれども、とても切実なことではあるんだけどもね、重要なことではあるんだけども、それだけだとですね、限界が来るわけですよね。で、自分自身もあまり全然面白くないわけじゃん、他の人たちを傷つけてしまった、でも自分自身は真実のつもりだったんだろうだけどなっていうふうにね、思ったとしてもですよ。だからここでね、自分は偽り人でしかない、どんなに真実を尽くしたとしてもキリストの真実にはかなわないんだっていうね、信仰者としての、お認めっていうものがね、その人の中になければですね、交わりってしんどくなっていくだろうなっていうふうに思います。で、虚偽を少しも含まず、他の人々との比較もなく、神キリストの真実のままに交わっていくのであるならば、そのような関係はただの情報交換とか、仲良くなるとか、対立して和解するとか、その後の新しい関係に発展するとか、そういう単なる人間関係の初段階に限定されることがなくなっていきます。 キリストに対する信仰と愛に結ばれて神の言葉を共有した交わりになっていきます。互いにキリストの真実に向かわせる奉仕者となる関係ということであります。これこそが愛なのであります。愛っていうのはその人の中に感じ取ることができる愛の情ということではなくてね、あの人は情が深い、愛の情が深い人だっていうふうにね、まあそれはそれでね、素晴らしいことだと思うですよ。しかしね、もう少しドライに考えてみると、そんな情が深くない人だっていっぱいいるじゃないですか。まあ自分自身もそんなに情が深いっていうわけではないです。他の人たちみたいに号泣するとかね。涙もろい人たちなんかを見るとですね、自分はそこまではいかないかなっていうところもあります、まあ、いつの時代でもね、いつの年代の時でもそうだったっていうわけではないですよ。若い時はもう非常に喜怒哀楽はっきりしてた人間でしたよね。引きこもってしまう時もすごく重度にね、ちょっと鬱的になって自信がなくなって人と話さなくなってしまったりとかね、何を話していいのかすらもう分からなくなってしまったりなんかもしました。しかし愛というのは結局のところ、情を持って関わるっていうこと以上のこと、そんなことははるかに超越した出来事です。キリストの真実にその人を向かわせていく奉仕者となる、これが愛ですよ。その人を人々との交わりの中をで仲良くしているような、雰囲気ではあるけれどもね、その人を究極的なキリストに向かわせる、奉仕をしていく、これがその人にとっての愛になります。なぜかというと愛はキリストにおいてでしか神の愛っていうのは掲示されてないからです。私たちの中にあるのは愛以外の全ての邪悪さですよ本当にもうろくなものもがないですよ。しかし、ひとたびそのろくでもない人間である私たちがキリストに、兄弟姉妹の交わりにおいても、未信者との交わりにおいてもね、キリストに向かわせていこうって、まあ、その表現方法はね、それぞれあったとしてもね、まあ、キリスト者だとした場合はね、非常に明瞭にね、交わっていくことができるでしょ。それ、信仰の方向性違いますよね、みたいな感じでね。だけど、未信者に関してはそれは配慮しながらね、まあ、いろいろな、その表現方法は違ったとしてもね、結局のところ愛っていうものはキリストの真実へと向かわせる、奉仕であるということになります。ローマ書の15章の8節、私は言います、キリストは神の真理、を表すために活霊のある者たちのしもべとなられました。まあ、ここの箇所はですね、この神の真理、まあ、真理っていう言葉はですね、アリシアっていう言葉、アレーテーヤとかって言いますけどね、実はこれ単に真理っていうことよりもですね、まあわざわざ神の真理と訳されていますけれども、神の真実がイエスの中に掲示されたという真理のことをあえて真理っていう一言で聖書は使っているんですよね、実はね。しかし真理とは何かってポンティオピラトは全く理解できなかったわけです、キリストを前にしてね。だから真理っていう一言で言ったら言葉不足なんですよ。聖書が言っている真理っていうのはね、聖書が言っている神の真理っていうのは、神の真実がね、イエス以外のどこにも掲示されなかった、表されなかった、逆にイエスの中にのみ掲示されたっていう真理なんですよ。じゃ真理は複数ありますかって話ですよ。正義っていうのは複数の正義がありますかっていう話ですよ。もずその複数の正義とか複数の真理っていうものがを主張するからこそ互いに戦っていくことしかできなくなるわけですよね。喧嘩や戦争が勃発するわけであります。争いが、発生するわけであります。しかしどうですか皆さん、イエスの中にこそ神の真実っていうものは表された、他にはないっていうふうになったら、理論的にはっていうか、福音においては争いはなくなるんですよ。ありえないんですよ。 もしあり得たとするならば、それは人間自身の愚かさと罪以外の何者でもない。だってイエス様はね、ご自身では何も悪いことをなさらなかった神の子ですもの。だからイエス様ご自身は、じゃあなんで迫害されたのか、悪いことをしたから迫害されたのか、違う、神の真実をご自身で、明らかにしたから迫害されたのであってね、神の真実が不真実と履き違えて偽教師として生きたから十字架につけられて処罰されたっていうわけではないんですよ。キリスト者も同じなんですよ。キリスト者もそのキリストに習ってですね、神の真実を受け取って、それを貫いて生きていく。イエス以外に神の真実は掲示されなかったということを貫いて生きていったときに、世の人々は嫌がる人たちもそれは当然出てくるわけです。無関心な人も、まあ一番これが、立ちが悪いんですけどね。出てくるわけですよね。まあよく言うじゃないですか。愛の反対は憎しみではない。無関心だってね。なんで無関心がね、愛の反対だっていうふうになるかっていうとですね、私たちは人を見たり事物を見たりですね、そしてもう一つですね、風景を見たりなんかしますよね。で、風景見たりするときにですね、人間を見るようにね、物事に取り組むように関与するかっていうと関与しないんですよね。ただ風景を見てぼーっとしてそれを受け取っていくだけ。それを人間とか事柄に対しての取り組みに応用してしまうとですね、なんとも愛も真実もない取り組み方とかね、対人関係の持ち方になってしまうわけでありますよ。だから無関心っていうものが一番ね、本当にもう憎しみよりも非常にダメなものですよね。人と人との関係はもちろんのこと、事柄や働きに対してもそのような態度をやめるべきです。でも私たちはその無関心という態度をやめられないっていう罪の力に支配されています。結局私たちは人に対しても無関心だし、物事に対しても無関心だし、自分の肉さえ満足してればそれでいいものなんです。それが罪人の実態であります。そのような罪人に対してキリストが現れたことによってね、出会ってくださったことによってね、今日もね、10人のね、病の人がですね、イエス様に癒されたにもかかわらずね、一人の外国人であるサマリア人だけが帰ってきた。その人だけがですね、イエスの言葉によってですね、はっきりと癒されたということが、宣言されたわけであります。これはキリストにおいてですね、罪人が、病の人が、義とされた、癒された、言い換えるならばね、癒されることと義と認められるってことは同義の言葉ですからね。要するに義と認められた、癒されたことを通して罪が許されて救われたということであります。他の9人はどこに行ったんだって言って、別に他の9人が救われてないっていうことは別に言ってません。それやったら裁きになっちゃうからね。イエスは裁くために来られたんじゃない。一人一人を愛するために来られたわけでしょ。だからその一人のサマリア人に対して、義人の福音を述べ伝えた、宣言したわけですね。私たちもそうですね。私たちもキリストの言った通りに、なった場合、その喜びゆえにですね、すぐ厳しを返してですね、キリストのもとに立ち返ってね、主を礼拝するわけですよね。今まで、あんまり全然ね、聖書も開けないし、お祈りもできないし、ディボーションもね、しょぼかったと。キリスト者の交わりの中でもね、大したことね、世俗的なことばっかり話しててね、霊性のかけらもないのですと。じゃあね、反対に、そういう方々にお聞きしたいのはね、じゃああなたは非常に徳が高くて、霊性の高い生活をね、したいと願っているのかと。 願うだけだったら自由でしょうと。しかしね、それを、その願いをですね、できなければ自分は失格なんだっていう物事の考え方はやめるようにとしか言うことができません。キリストはそんなことをするためにこの世に来られたお方ではありませんからね。自分自身がこう聖書をなかなか開けずにね、でもこうやって礼拝に自分自身を捧げてね、キリストを信仰をアップデートさせてるじゃないですか。神の招きにね、服従してね、この場所にいるじゃないですか。この関わりの中にいるじゃないですか。その一週間がそのオンボロであったとしてもですね、全然もうね、現実逃避しかしなかったっていう風な感じになったとしてもね、まあ、大胆に言うならば、どうでもいいことであります。うまくいかないな、不満が高まってたな、疲れたな、まあいろいろなね、思いが錯綜するかもしれませんけどね、別にそれでいいんじゃないですか。それでも主の御前でね、礼拝を捧げるっていうところに来た瞬間に私たちはまた新しくされていく。で、実は言うと私たちが不満に思っているその一日一日の暮らしにおいてもですね、本当は新しくされているんです。日々主が共におられない日々なんてのはないからなんです。私たちが意識しようが意識しまいが、主はね、私たちのことを覚えてくださるわけです。だから十字架につけられた強盗にはですね、罪人はですね、もう一人の罪人はですね、私のことを思い出してくださいって、神の国に至る時にはね、イエス様、私のことを覚えててくださいというふうにね、渾身の力を込めてね、キリストに対して信仰を告白したわけであります、ね、そしてイエス様はね、もっとそれ以上のことを言った。あなたは今日私と一緒にね、パラダイスにいるっていうことです。私たちは礼拝の時だけパラダイスにいるんですか。霊性が向上してなんかね、信仰者としてね、清くなったんじゃないかって、そんなことないですよ。礼拝の時であろうがね、日常生活の日々であろうがね、神の恵みは同じですよ。内面的に充実するかどうかはまあ別にしてね、納得いくかどうかはまあそれは別にしてね、いつでもどこでも、イエス様は共におられますっていうことをしっかりと抑えるために、特別な日を性別してね、主日礼拝というものがあるわけです。で、この、割礼のある者たちのしもべと、なられたキリストっていうことなんですけど、このしもべという言葉は、いつも言ってる、奴隷という意味ではありません。奴隷というものではありません。いろんな人たちが言って、いろんな人たちの奴隷になりなさいって言ってるわけじゃないですよ。しもべになりなさい。つまり、ここでは、ドゥーロスという奴隷という言葉ではなくてですね、ディアコノスっていう言葉が使われてですね、これは奴隷とどう違うねんっていう話なんですけれども、これ働いて使える奉仕者のことです。奴隷っつったらさ、その使える相手に対してさ、文句の一言も言わずにね、まあ別に文句言わなくていいけど、それ文字通り奴隷になれってことでしょ。キリストに対して奴隷になれっていうのはそれは分かんない。他の人々に対してはね、奴隷になっちゃいけないんですよ。人間に対しては奴隷になっちゃいけない。奉仕者になっていかなきゃいけない。すなわち、何の奉仕者ですか？キリストの真実へと向かわせる奉仕者になっていく必要があるということですね。それはなぜか。まず最初にキリストは私たちのために奉仕者になってくださったから。完全な奉仕者となってくださって、仕えてくださったから。ということですね。ガラテヤ書の2章の16節。しかし人は律法を行うことによってではなく、もう何度もこう言ってますよね。もう行為義人ではないっていうことを言ってるわけです。ただイエス・キリストを信じること。毎日信じてますか、キリスト。何を信じますか、キリストの何を信じますか。キリストが私と一緒に、私たちと一緒におられてね、慰められて、そして、罪意識をね、記憶してくださってね、許してくださるお方としてね、信じています。 いろんな言い方があるでしょうか。安眠をね、取ることができて、なかなか睡眠不足になったけれども、しかし、キリストは私から離れ去ることはしない。というふうに。毎日、そのことをね、信じ返していく。人は律法を行うことによってではないんですよ。良いことをして、信仰者としての信仰を失うぐらいだったらね、キリストに対する信頼が低下するぐらいであるならば、ね、今日は良いことしたわって思った瞬間に信仰低下していることにその人気づいてないからね。だったなら良いことなんて悪いこともする必要ないけど、良いこともする必要ないんですよ。そして良いことも悪いことも別にどうでもいいや、キリストを信頼すればどうでもいいやって、キリストを信頼すればなんとかなるんだっていうふうに思った人だけが神の御心の働き、神の恵みの技に参加することができるようになるんですよ。人は律法を行うことによってではなく、ただイエス・キリストを信じることによって義と認められると知って、私たちもキリストイエスを信じました。ここのイエス・キリストを信じることによってって書いてますけど、これはまあ直訳すると、キリストの真実によって義と認められると知ってっていうことです。キリストを信じて義と認められる、義認されるということを、訳の輸出されておりますけどね。直訳はキリストの真実に基づいて私たちは、まあ、信仰ゆえにですね、その信仰っていうのは自分自身の信仰っていうんじゃなくて、キリストの真実、ピスティスって真実とか信頼とか信仰っていう同じ言葉が使われてるんですけどね、キリストの神に対する真実さ、信頼、信仰っていうものが自分のおんぼろな信仰の交換されて義と認められた、つまり簡単に言うと、一言で言うと、救われましたって、罪から救われました、邪悪なこの世からも救われました、自由にされて肉の、満足させるための、悪どい技からも解放されましたと、そのことが分かったので私たちもキリストイエスを信じましたということであります。キリストを信じるところに我力さが一切なくてね、歯バリバリさせながらね、信仰だ信仰だって言ってるのは、まあ信仰じゃないかもしれないってよく言われますけれどもね、まあ、その通りでございます。私たちの自分自身の己の信仰でね、信じようとすればいい、必ず破綻 しますよ、挫折しますよ、つまずきますよ。ペテロがそうだったじゃないですか、トマスがそうだったじゃないですか、ね、今や聖霊の時代であります。聖霊の力によってキリストに対する信仰に向かわせられたものはですね、その信仰を己の力によって保っているんではなくて、ただひたすら神の霊の力によって保たされておるのであります。だから私はキリストを信じていますっていう告白は、私の中には悪しかなくて、キリストが神の霊によって信仰を与えてくださなければ、もう何の使い道もないものでございますっていうね、ことを言うに等しいわけですね。信仰告白っていうね、義と認められたことの告白っていうのはそういうことであります。律法を行うことによってでなく、キリストを信じること、ここもキリストの真実によって義と認められるためです。というのは、肉なる者は誰も自分、律法を行うことによっては義と認められないからです。だから信仰主義、自分の力に基づく信仰でね、頑張ってやる、それを信仰というのかわからないけども、とりあえず自分自身の信仰っていうふうに言っておきましょう。人間の宗教心ではどんなに頑張ってもそれは信仰にならない、不真実なものになってしまうっていうことなんです。神様に対して人間が熱心になって真実であればあろうと、我力さに走ってですね、公義人に走ろうとするものは肉なるものとしての歩みしかできません。だからキリストの神に対する真実を尽くす、 福音に届くことができないんですよね。そうするともっと頑張らなきゃっつってね、また再献身して、今週からは違うぞと、礼拝はこのように、あの自己献身もね、このようにあの考え方を変えたから、そういうことを何度も何度も自己犠牲を支えてですね、備え物を捧げるがごとくですねやってったらですね、もう私たちはノローゼになっちゃいますよね。正直捧げては失敗し、捧げては挫折し、そんなことを繰り返してたらですね、それこそ救われないわけであります。さて本文には、全焼の捧げ物や罪の清めの捧げ物はあなたはお喜びにはなりませんでした、6節、まあ、そのように書かれております。神は私たちの犠牲を喜ばず、求めることもせず、何の価値をも与えず、逆に忌むべきものとされたという断言ではございますけれども、そういう断言はね、預言者の書のあちこちに見られるものであります。例えばさ、第一に預言者イザヤの預言に祈りの拒絶というのが書かれております。イザヤ書の1章の11節から15節、あなた方の多くの生贄は私にとって何になろう。この生贄っていうのは、要するにキリストの十字架の犠牲に対する信仰以外の様々な善行、活動、行為、すべてにおいて私にとって何になろう。主は言われる。私はお羊の全焼の捧げ物や肥えた家畜の脂肪に飽きた。お牛、子羊、親木の血も喜ばない。あなた方は私に会いに出てきてくるが、まあ、これは礼拝しに行くがっていうことですけどね。誰が私の庭を踏みつけようとあなた方に求めたのか。これは要するにですね、立法の場においてし考え思考し、また実践している人たちがやっていることであります。そういうのは神様喜ばないですね。キリスト抜きで立法主義者になっている。あなた方は私に会いに出てくるがって。誰も神様が求めていない事柄を実行に移したって神様喜ぶわけではないんですよね。もう虚しい捧げ物を携えてくるな。キリスト以外の犠牲を捧げようとすんな。キリストに対する信仰以外告白すんなってことですよ。これはキリストご自身が言ってるんじゃなくて、キリストの十字架の出来事を神様が私たちに掲示した時に思ってる身胸そのものなんですよ。それ以外の身胸はないんですよ。あったとしてもキリストの十字架と復活の力を中心にしながら神様は物事を考えます。しかし私たちは神様の身胸と正反対のことをいつもいつもやってる。神様がいらないと言ってるものを捧げ、捧げなければいけないというふうに要求しているものを捧げない。すなわち、キリストに対する徹底した信仰である。信頼である。もう虚しい捧げ物を携えてくるな。香の煙、それは私の忌み嫌うもの。新月の祭り、安息日、会合の召集、私は不義と清めの集会に耐えられない。キリスト抜きではですね、神様はもう耐えられないって言っているわけですね。あなた方の新月の末や礼祭を私の心は憎む。それは私の重荷となり、それを担うのに疲れ果てた。それはもう人間のね、私たちのね、思いそのものであると。しかしね、神様は憐れみ深いお方だから、立法の場における私たち人間の行為義人主義者のね、いわゆるその現実主義者のね、こういった愚かなね、事柄をね、神様はですね、重荷であり、それを担うのに疲れ果てたって言ってくださってるところにね、まあ、神様のね、愛をね、感じ取ることができるんじゃないか。あなた方が手を伸べ広げて祈っても、私はあなた方から目をそらず、どんなに祈りを多くしても聞くことはない。あなた方の手は血まみれだ。キリストの十字架によって罪が贖われるまで、それを信じるまでは血まみれだ。今キリストに対して不真実であり、不信仰を貫いて悔い改めることを拒絶しているのであるならば、あなた方の手は血まみれだから、その祈りは聞かれないであろう。しかしね、キリストに対する信頼を回復して神に立ち返るならばね、あなた方の手は清くなって、 手を挙げて祈っていくことができるようになる。で、2番目、預言者エレミアの預言があります。主の声に聞き従うことに関連して、語られております。エレミア書7章の21節から24節、イスラエルの神万軍の主はこう言われる。あなた方の全焼の捧げ物、またね、これね、犠牲をもってして神の関心を買おうとするね、儀式宗教のことを言ってるわけですけどね。儀式宗教みたいな日常生活を私たちはね、どんな宗教やってたとしても、やってなかったとしてもね、犠牲を払わない人生なんてないんですよ。でもその犠牲を払うことによって、三位一体の神をね、聖書の神を困らせているっていうのが現実です。あなた方の全焼の捧げ物を生贄に加え、その肉を食べよう。私はあなた方の先祖はエジプトの地から導き出した時、彼らに全焼の捧げ物や生贄については何も語らず命じもしなかった。でもそれ、脱出してから語ったじゃんって、立法という形で語ったじゃん、それ語りましたよ。しかしね、エジプトで400年間奴隷になって、まあ、あるいは世の中における罪の奴隷としてね、ロークにロークを重ねて叫ぶ声は天に届いた。そういう救われない人間であったに、ね、救われる価値のない人間であった私たちはですね、どうのこうの言わずにね、何の犠牲も払わずにね、ただエジプトから、この世、邪悪な世から脱出させてくださったことは無条件だったじゃないですか。何の条件もつけなかった。まあ、条件をつけたとするんだったら、その世の中とか未信者とか迫害者たちから剥ぎ取れって。神のために使えるものを剥ぎ取って、神のために捧げようと。それしか言ってない。無償の恵みだったわけですよね、出エジプトの時。だけどこういう捧げ物をしなければいけないね、キリストの予告としての全焼の捧げ物、生贄もある、いろんな律法の様々な種類のね、捧げ物の規定を守らなければいけない。それを守るのであるんだったら救われますよということはね、出エジプト記の時には言ってなかったのと同様に、キリストを信じて救われた私たちもですね、信仰と言って一点のみで救われたのであるんですね。それを一点のみで義と認められて、私たちの、不真実とか罪とかっていうものが許されたわけでありましてですね、私たちがその不真実を直すことができましたとかって嘘をついたりですね、本人は嘘をついたなんて自覚はないかもしれないけどね、人を愛することをいっぱいしてきましたとかね、まあいろいろ大変なね、技をしてきました、働きをしてきました、結果も出ております。そうじゃなかったら救われないっていうのであるんだったらば、でもっともっとね、条件はね、増えていきますよ。ただ立法の場においてはもう無限に増えていきます、要求っていうのはね。でもこれでもかこれでもかっていうぐらい、救われない要素が満載にね、要求されていきます。しかし、キリストを信じる一点において福音の場に立つ者はね、信仰さえあればね、神様から義と認められる。それはキリストの十字架の、技のせいであると。犠牲のせいであると。ただ、次のことを彼らに命じていった。私の声に聞き従え。出エジプト記の時、この邪悪な世からキリスト者になって信仰を持って救われた時、一つのことを命じていった。私の声に聞き従い。そうすれば私はあなた方の神となり、あなた方は私の民となる。あなた方が幸せになるために私が命じる全ての道に歩めということであります。キリストにおいて神に従っていく。キリストが神に従ったように聖霊の力によって私たちも神に従わせていただく。それだけだったんですよ。そうすればね、災いから救われてし、この地上で幸せになっていくっていうことがね、実現するから、この福音の、恵みとして語られているわけでありまして。ところがしかし、彼らは聞かず耳を傾けず、かたくなで悪い心の計りごとによって歩み前進どころか後退したということでありますね。別に、日々の暮らしを、生きることをためらったりやめたりしたっていうわけではないんですよ。歩むことをやめたわけじゃないです ただ神様と一緒に前進することよりも自分の肉に邪悪な世の中に釣られて後退してしまったということなんです。3番目、預言者ホセアの預言もあります。真実の愛に関して言われていることです。ホセア書の6章の6節、真実の愛を私たちが勝ち取るためにはキリストに対する信仰以外にないんですよ。それ以外で真実の愛を勝ち取る者がいると自称するのであるならば、そういう人たちは非常に悪いことをしているということですね。真実の愛をね、キリストに対する信仰以外で勝ち取ることなんてできるわけないじゃないですか。そんな失礼なこと、そんな不義理なこと。私が喜びとするのは真実の愛、生贄ではない。全焼の捧げ物よりむしろ神を知ることである。神を知るってことはキリストの十字架の死と復活、福音を知ることである。4番目、預言者アモスの預言。これは犠牲の拒絶っていうかことで、アモス書の5章の21節から22節、私はあなた方の祭りを憎み退ける、あなた方の清めの習慣の時の香りも私は嗅ぎたくない。もうキリストに対する信仰がなければもうね、やることをなすこと、礼拝すらもう全然成立しないということがよくわかります。たとえあなた方が全焼の捧げ物やそういう暮らしね、穀物の捧げ物を私に捧げても、キリストの十字架の力で捧げなければね、私はこれらを受け入れないって言ってるわけですね。だからこれをね、捧げてもいいか良くないか、まずは自分自身がキリストの十字架の力にきちんと動機づけられているのか、それともどこかで妥協しているのか、そこが問われなければいけません。自分自身のね、心が吟味されなければいけない。肥えた家畜の交わりの生贄の捧げても私は目を留めないと言われないためであります。5番目、預言者ミカの預言です。神と共に歩むことですね。ミカ書の6章の6節から8節、何をもって私は主の前に進み行き、意図高く神の前にひれ伏そうか、全焼の捧げ物、一切の子羊をもって見舞いに進み行くべきだろうか。動物の犠牲っていうものが行為義人っていうものと変換してですね、読むと分かりやすいと思います。主は幾千のお羊、幾万の油を喜ばれるだろうか。私の背きのために、私の長所、私の魂の罪のために鯛の身を捧げるべきであろうか。主はあなたに告げられた、人は何が良いことなのか、主があなたに何を求めておられるのか。何を求めておられるんですか、主は。それはただ公正を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことではないか。キリストと一緒に歩みなさいって言ってるんですよ。で、キリストと一緒に歩まなかったらダメだよって言ってるんじゃなくて、キリストはあなたと共におられて一緒に歩んでくださるよっていう福音をあなたは信じるか、まあ、こう問われているわけですね。6番目、最後の獅子であり預言者であるサムエルの、最初の預言者であるサムエルの預言であります。主の御声に聞き従うこと、第一サムエルの15章の22節から23節、サムエルは言った、主は全焼の捧げ物や生贄を主の御声に聞き従うことに喜ばれるだろうか。身を聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の死亡に勝る。従わないことは占いの罪、高慢は偶像礼拝の悪。あなたが主の言葉を退けたので、主もあなたを大いから退けた。全焼の捧げ物っていうのは他の捧げ物のように、祭司とか捧げる人が余った分を食べちゃダメな捧げ物なんですね。律法の規定によれば、神に自分自身を余すところなく捧げ尽くして捧げることの型であります。すなわちキリストが全てを私たちのために神に対して捧げ尽くした十字架の型であります。全焼の捧げ物ってね、これは全焼のっていう言葉は愚か不当魔っていう言葉が使われていて、直訳は焼き尽くす捧げ物という意味であります。旧約律法では諸々の機会に全焼の捧げ物、焼き尽くす捧げ物っていうものは捧げられていたわけですね。だから焼き尽くさなければいけない十字架の、キリストの十字架の死を表しますからね。だから食べちゃいけないですよ。捧げ尽くしたものを
嘘をついて残ったものを取り置きしちゃダメなわけですよ。出エジプト記の29章の38節から42節まで。祭壇の上に捧げるべきものは次の通りである。毎日絶やすことなく一切の、オスの子羊2匹、朝1匹のオスの子羊を捧げ、夕暮れにもう1匹のオスの子羊を捧げる。全部キリストをね、指していますよね。毎日絶やすことなくキリストが私たちの罪のために、犠牲の死を遂げられたことをね、思い起こしていく必要があるわけです。一匹のオスの子羊には上質のオリーブ油4分の1品を混ぜた最良の小麦粉10分の1エパと、また注ぎの捧げ物としてブドウ酒4分の1品が添えられる。もう一匹のオスの子羊は夕暮れに捧げなければならない。これには朝の穀物の捧げ物や注ぎの捧げ物を同じく添えて捧げなければならない。それは香ばしい香りのためであり、主への食物の捧げ物である。これは主の前、会見の天幕の入り口でのあなた方の用意によって上空の前哨の捧げ物である。その場所で私はあなた方に会い、その場所であなたと語る。何回も何回も捧げる必要はありません。しかしキリストにあって、その力に応じて、その必要に応じて捧げていくことは、良いことです。そしてもっと良いことは、その捧げ物を通してですね、キリストにとって一緒に捧げることにおいて、キリストの恥に、キリストの恥さらしにしないような捧げ方をすればいいんですよ。キリストは何かを神様に捧げるときに、どう捧げたのかって、祈りもそうです。礼拝もそうです。人たちを極みまで愛したときもそうです。どう捧げたのか。なんか妥協したのか、どっかでね、ちょっと人間的な情を持って関わったか、一切なかったですね。しかしそんなにドライなお方では全然なかったです。弟子たちの反応を見るに、ものすごい神の子でありながら超越したですね、なんかこう無機質なイコンに書かれるようなね、イエス様像じゃなくてね、あるいはちょっとあまりにも慣れ慣らしい AI がね、動画で出してるようなね、イエス様像でも、イエスイメージでもなくてね。まあ、本当にですね、まあ、少しコミカルで、本当に、真実なお方であって、ね、食事がお好きであったと。イエスの復活で、エマの途上の弟子たち二人がですね、パンを一緒に食べた時、食事を一緒に取った時にね、イエス様だって分かった。イエス様がどれだけ魚とパンが大好きだったのか、ね、よく分かりますよね。復活のイエスは弟子たちがですね、ペテロを筆頭にしてですね、漁に出るっていうふうに言った時もですね、また現れてくださってですね、まあ、イエス様はね、死んで復活したかもしれないけどね、おまんまは日常生活はこれからも続いていくから、まあ漁に出なきゃいけないよねって、まあある意味では失望しながら暗い日々を過ごそうとしたわけですよ。お腹も減ったしさ、今までみたいに家にいてるわけじゃないんだからね、親の世話になるわけでもないんだからさ、手伝いをすることもできないし、自分で魚を取らなければいけないって言った時に何も魚は取れなかった、空腹を満たすことができなかった。しかしイエス様が現れてね、本当に必要なものを満たしてくださったということですね。だから私たちは何かを捧げる必要はないんです。まず捧げる前に、イエス様が私たちのために神に捧げ、ご自身を捧げたということを信じて受け止めた上で、溢れかえるものによって交わりをしていくっていう話ですよ。だからもう、例えばそういうことがわからない人たちの捧げ方っていうのはね、もう余ったものなら何でもかんでも捧げてい、こうかみたいな感じでね、前も言いましたけどね、お米が送られてきたんですけどね、お米にね虫が湧いていたっていう話をねしたことがありましたけどね、 まあ、最低限やっぱりその普通に食事が取れるような関係でありたいっていうね、ことがありますし、ね、その代わり捧げる人たちはその捧げ物の代わりでキリストの対する信仰を忘れるっていうわけではなくて、キリストに対する信仰を、霊的なものでね、福音が語られることで満たされていくっていうね、まあ、この関係でございますよね。両者に霊的なものを与えるものも、物質的なもので支援するものも、両者に共通しているのはですね、その両者のために、キリストはご自身を捧げになったということであります。これに対する感謝がないとですね、なかなか奉仕しようとしても、頑張って奉仕しようとする、まあ、多少の頑張りは必要ですけどもね、やっぱり安心感を持ってお仕事をしたりとか、まあ、勉強をしたりとか奉仕をしたりすることっていうのはなかなか難しくなってきます。なぜかというと、やっぱりそのキリストが私たちのために全てをなされたという感謝の心っていうのがないところにおいては、何をやっても何をやっても虚しいだけでございますからね。これには、朝の穀物の捧げ物や注ぎの捧げ物を同じく添えて捧げなければならない。それは香ばしい香りのためであり、主への食物の捧げ物である。これは主の前、会見の天幕の入り口でのあなた方のようにわたる上奥の全焼の捧げ物である。その場所で私はあなた方に会い、その場所ではあなたと語る。キリストにおいて、キリストという祭壇においてのみ、私はあなた方に会い、その場所であなたと語る。神との交わりがキリストにおいて、キリストという場所においてのみ、その十字架と復活の場所においてのみ、神は語られたということです。もし神様から神との交わりをしたいんであれば、キリストと出会ってキリストと交わらなければいけない。キリストと交わりたいのであるならば、教会の中における兄弟姉妹と信仰者同士が交わっていき、また祈り続けて励まし合ったり愛され合ったりしなきゃいけないということであります。罪の清めの捧げ物というのは、罪を自覚したり無自覚でも責めを覚えた時にですね、その罪が許されるように立法の、規定によって捧げられていたものです。罪の清めのため捧げ物っていうのは、ペリアマルティアスっていう、言葉が使われておりましてですね、罪を許して清めるための捧げ物っていう、意味なんですね。罪の清めの捧げ物だったら 何言ってるか分かんないじゃないですか。罪を許して清めるための捧げ物、許しなくして清めなしなんですよ。レビ記の4章の13節から21節、イスラエルの会衆すべてが迷い出て、すなわちあることがその集会の目から隠れていて、主がしてはならないと命じたすべてのことのうち一つでも行い、後になって責めを覚える場合には、自らの罪が明らかになった時に、その集会の人々は罪の清めの捧げ物として若い牛を捧げ、それを会見の天幕の前に連れていく。会衆の長老たちは主の前でその王子の頭に手を置き、王の前でその王子をほふる。油注がれた祭司はその王子の血を会見の天幕に持って入る。祭司は指を血に浸し、主の前で垂れ幕に向けてその血を7度振りまく。そしてその血を会見の天幕の中にある主の前の祭壇の四隅の角に塗る。またその血はすべて会見の天幕の入り口にある全焼するものの祭壇の土台に流す。脂肪はすべてその牡牛から取り、祭壇の上で焼いて煙にする。この牡牛っていうのは、私たちが用意周到に捧げなければいけないものではなくて、キリストご自身を言ってるわけですよ。祭壇っていうのは何ですか？焼いて煙にする全焼の捧げ物として、キリストは十字架に焼き尽くす捧げ物として犠牲になったわけです。すべて神様は備え済みであります。だからこれをね、しなければいけないっていうふうになんかプレッシャーとか焦りを感じる必要はない。罪の清めの捧げ物をお牛に対してしたように、このお牛に対して行う。こうして祭司は彼らのためになだめを行う。そして彼らは許される。このお牛は宿営の外に運び出し、キリストは宿営の外で、運び出されましたね。十字架につけられました。先の牡牛を焼いた場合と同様に、これを焼く。 これは集会のための罪の清めのための捧げ物です。どこを読んでもキリストの十字架の死がね、旧約聖書に書かれてるじゃないですか。特に律法、このように律法において全焼の捧げ物と罪の清めのための捧げ物、罪が許されるための清めの捧げ物は捧げ物の種類について述べているわけです。しかしながら福音においてはキリストの食材そのものを示しているだけです。第一ヨハネの4章10節、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子、まあ、これでも旧約律法は満たされているわけ、成就されているわけを使わされました。ここに愛があるのです。旧約律法は神の愛、アガペの愛ですかね、ここは。神の愛がキリストの受肉によって表された、福音の完成によって表されたことによって成就され全うされた。だから私たちはもう公義人は必要なくなる、自己義人も必要なくなる、キリストに対する信仰によって義と認められるということですね。キリストの十字架の死における食材の動機は神の私たちに対する無限の愛なのであってね、私たちが神を愛したと言い張ることはできませんし、する必要はないですね。疲れちゃうだけだから。ヨハネの福音書の15章の16節、あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が行って実を結び、その実が残るようになるため、またあなた方が私の名によって父に求めるものを全て父が与えてくださるようになるためです、と書いてある通りです。それなのに未だに私たちがキリストを選び、私たちが神を愛したと主張しているのであるならば、非常にこう本末転倒な話となってしまいます。エペソ書5章2節、また愛のうちに歩みなさい、キリストも私たちを愛して私たちのために、私たちがキリストのために何かを成したんじゃなくて、キリストが私たちのために成したことを信じなさいって、そういうことです。ご自分を神への捧げ物、また生贄とし香ばしい香りを捧げてくださいました。どこで？十字架でです。捧げ物っていうのは、これプロスフォラっていう言葉が使われていて、捧げ物一般とか、穀物、動物、献金一般、自己献身を意味します。でまた生贄はっていう言葉は、スーシアっていう言葉がねよく使われますけど、スーシアっていう言葉、血を伴う犠牲、まあ、まさにキリストの体が十字架につけられた、キリストの死が伝えられている、この言葉ですね。だからこれ、キリストの真実な愛を持った、犠牲の死がなければ愛のうちに歩むなんてことはできない。逆にそのことを信じているのであるならば、神の愛のうちに歩むことができるようになっていきますよっていう話なんですね。お願いします。恵み深い愛する天の父なる神様、私たちにとって私たち自身は、不真実なものに過ぎませんし、またキリストの真実を偽りに取り替えてしまう、恐ろしい罪を犯してしまうものであり、他者に依存したかと思えば自分自身を貫こうとして他者を攻撃し、自分自身を、偶像視してしまうものに過ぎません。がしかしながら、キリストが神様に対して真実を尽くしたというその信仰義人をもってして、私たちがその、己を砕かれ、キリストの、砕きを信頼して、神様が、どれだけ、私たちが本来砕かれるべき、処罰されるべきその罪をキリストにかぶせられたのかということを、福音において教えてくださったことをありがとうございます。実に律法から福音、また、義務の世界から、恵みの世界へと、入るには、キリストの十字架の死の意義を理解し、また信じていくことが必要です。どうか私たちがそのような十字架信仰にさらに詰められていくことができるように、聖霊様、私たちを満たしてください。父なる神様の憐れみがそのことを成してくださることを信じます。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。